罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
どうぞお座りください。神様の栄光、宍戸俊介牧師です。
ただいま新約聖書のマタイによる福音書6章に記されている主の祈りのところをご一緒にお聞きいたしました。で、この主の祈りの言葉に続けて、私たちが主の祈りを祈るときには、いわゆる賛美と呼ばれる言葉が付け加えられて祈られます。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメンというそこの言葉です。で、先週までその賛美の中の国、そして力が神様あなたのものですということについて考えました。で、今日は3番目の栄という言葉、すなわち神様のご栄光が永遠に神様のものであるということを、しばらくご一緒に聖書を通して考えてみたいと思っております。で、聖書を読んでおりますと、まばゆいばかりの栄光に包まれている神様のイメージというのが繰り返し出てまいります。全部を拾い出している時間というのは今日はとてもありませんけれども、すぐに思いつきそうな箇所いくつかちょっと拾い出してみようと思います。例えば新約聖書のヨハネの手紙第1の1章5節にはこんなふうに記されています。私の聖書だと441ページです。441ページ開きますと、ヨハネの手紙第1の1章5節というところが出てまいります。こんなふうに書いてあります。私たちがイエスからすでに聞いていて、あなた方に伝える知らせとは、神は光であり、神には闇が全くないということです。神様という方は全く光であって闇が全然ない方なんだ、そういうふうにここには教えられています。あるいはテモテへの手紙第1の6章16節には、神様についてこんなふうにも言われています。これは390ページです。390ページというのはテモテの第一の手紙の一番最後のところですが、ちょうど真ん中ぐらい16節のところにこんなふうに書いてあります。唯一の不死の存在、近寄りがたい光の中に住まわれる方、誰一人見たことがなく見ることもできない方です。この神に誉れと永遠の支配がありますように、アーメン。神様というのは近寄りがたい光の中に住んでおられる、光の中におられるんだというふうに言われています。あるいはヤコブの手紙の1章の17節ではこういうふうに言われます。421ページです。421ページ、ヤコブの手紙1章の17節、これは421ページの終わり近いところですが、こんなふうに書かれています。良い贈り物、完全な賜物は皆上から、光の源である御父から来るのです。御父には移り変わりも、天体の動きにつれて生ずる影もありません。神様は光の源であって、陰りは一切ないのだというふうに語られています。で、こういう神様が私たちの上におられるのだ、こういう光に満ちた方が私たちの上にいて、私たちは神様の永遠の栄光に照らされて生活できるのだ、で、そう信じるということは、これ信じて生きる人にとって本当にありがたい、この上ない光栄なことです。威厳に満ちた永遠の輝き、それが神様の栄光なんです。 そしてこの栄光というのはこの世のどこにもありません。神様しかお持ちではないんです。したがって私たちは主の祈りの一番最後に、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり、アーメンというふうにお祈りするわけです。神様の栄光栄えというのがずっと変わることなく神様あなたのものです、そういうふうにお祈りをして神様を賛美するわけです。私たちの手が届かないところに本当に輝きに満ちた神様がおられるのだ、それは信じる人にとってはとても意味があることなんです。で、普段の私たちというのは苦労や悲しみや心配事ばかりが多い日常の中に暮らしています。で、そういう私たちにとってはですね、この地上を離れたところにせめて神様のもとに本当の明るさがあるんだ、輝きがあって、その輝きが私たちを照らしてくださってるんだ、それを信じるならば私たちの日々の生活のよりどころになっていく、でそういうところがあると思います。で、もう20年以上も前の話なのですけれども、私が進学校を出て一番最初に使わされた教会というのは東北地方の内陸の教会でした。で、東北地方の内陸というのは暮らした方はお分かりになると思いますし、あるいは暮らしたことがない方はちょっと想像がつかないかもしれませんが、空の色が全然違うんですね。真夏で晴れ渡っていてもですね、どっかくすんだ青色をしています。で、最初は気のせいだろうかと私は思ってたんです。ところが、その、地域の牧師たちの、牧師会があってですね、教会持ち回りで動いていくわけですけれども、太平洋沿いのですね、石巻の教会に行ったときにはっきりそれ分かりました。海のところに行ってしまうとですね、空の色がさっと明るくなるんです。で、内陸はやっぱりくすんでるなというふうに思いました。で、それだけではなくて冬はやっぱり長くてですね、ずっとこう冬になると、雲が垂れ込めて雪が降ってくる、そういう場所です。で、そういう雪国で暮らしますとですね、やっぱり空っていうのはいつも見てる空はどっか鉛色の空なんですね。でも、そういう土地で暮らしている人にとっては、雲が垂れ込めてずっと雪が降り続いていく、そういう厳しい冬の季節になると、今頭の上には雲があるけど、その上には太陽が輝いてるんだ、そして春になったらこの雲が晴れて太陽が私たちの上に輝いてくるんだ、で、そのことに、空を見てるわけだ、その輝いてる空を見てるわけじゃないんですけれども、希望を持って生きるようになります。そして春の訪れをずっと待ちながらですね、本当にその太陽が顔を覗かせて雪が溶けてくるときというのは、あ、春が来たんだなって非常に嬉しく思ってその春を迎えるようになるわけです。で、それに似てですね、私たちの上に永遠の光が輝いているんだ、そのことを信じてそのことを待ち望んで生きる人にとってはそれは確かな拠り所になっていくんです。神様は私たちが地上でどんな思いを持って生きておられるかご存知です。そしてそういう私たちに神様が旧約のイザヤを通して、旧約の預言者イザヤを通して語ってくださったような言葉がどんな大きな感動を与えるかということもよくご存知なんです。イザヤ書の9章の1節と2節にこういう言葉があります。闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。あなたは深い喜びと大きな楽しみをお与えになり、人々は見舞いに喜び祝った。借り入れの時を祝うように、戦利品を分け合って楽しむように。で、神様が私たちの上に手の届かない遥かな高みにいて、しかも輝きを持って私たちをご覧になっておられる、そのことは確かにそれを信じる人にとっては慰めになります。しかし実はそれは確かに慰めなんですが、同時にこういうことも考えられるかもしれないと思うんです。すなわち遥か彼方にある栄光というのは、確かにそれを信じて私たちが受け入れることができるときにはいいんですけれども、場合によってはですね、私たちを慰めるんではなくて絶望させるということにもつながりかねないところがある、そうも思います。で、どうしてか。 私たちは何と言ったって地表にへばりつくみたいに生活をしてるんです。毎日毎日この地上で自分の心と体をすり減らしながらですね、一生懸命暮らしています。で、そういう私たちにとって遥かなる高みにある栄光を目にするということは、これは逆に自分がどんなに低いところに暮らしているか、毎日どんなに大変な中で生活しているかということを思い知らされることにもなるんです。そうしたらば、どうしてそんな自分が置かれている状況を喜べるだろうかという気持ちが頭をもたげることだって場合によってあり得るだろうと思います。私たちが日々の生活の中ですっかりくたびれてしまって気持ちが弱っているときにはですね、ふと自分について卑屈な思いが頭をもたげる、そういうことが私たちはあり得るように思うんです。ですから私たちはですね、実は永遠の高みにある栄光なんていう大それたものよりは、もっとずっとささやかなものでも満足できるようなところがあると思います。うんと大きな光じゃなくていいんです。自分の傍らにやってきてくれて、そっと自分の顔を温めてくれるとか、自分を照らし出してくれる、そういう本当に小さな光でもいい。むしろそういう光の方を私たちは喜んで求めるというところがあるように思います。遥かな高みにある神様の栄光の方が何千倍何万倍もまばゆいし強いに違いないんです。でも私たち地上に生きる者にとっては、そんな光よりもすぐ手近にある手元にある光の方が何倍も価値がある、そんなふうに思えることだってあるように思うんです。ところがです、実は神様という方は、私たちがそういう手近な光を必要としているし求めがちだということをよくご存知なんです。ご存知であるどころか、実は神様はそのことを十分に心得ておられて、そしてそういう私たちに寄り添うような仕方で接してくださるんです。すなわち神様は遥かなる高みにある栄光を一切かなぐり捨てて、この地上へとご自身の御子を低く低くへり下らせてくださいました。イエス様という方を通して私たちに示される神様というのはですね、もはや高いところで栄光に包まれているという方ではありません。あのイエス様という方を通して神様は私たちの間においでになって、本当に低くへり下ってこられたんです。で、しかもそのへり下った一人子の十字架の死の苦しみと嘆きさえ耐え忍んでくださって、神様は私たちのもとにおいでになっておられます。あの十字架の時から神様の栄光というのはですね、彼方の高みで輝く光ではなくて、私たちのただ中で、しかも私たちの一番惨めで一番低いところで、そこで私たちを照らし出す光に変わりました。私たちが実は聖書から知らされている栄光というのは、天の高みから私たちを照らすんではないんです。十字架の上から私たちを照らすんです。ですからこれはたくさん出てくるので一つ一つ挙げませんけれども、ヨハネによる福音書を読んでおりますと、イエス様はご自身が十字架にかかる時のことを指差しながら、人の子が栄光を受ける時が来るんだよってお弟子さんたちに教えておられます。神様の栄光というのは私たちにはですね、高いところから私たちを巡り照らすんではなくて、低いところから私たちが本当に惨めな、もうどうにもならないところで私たちを照らす光になっているんです。で、そのことをもうちょっと考えてみたいんです。神様がそんなふうに私たちの間にへり下ってくださった、これどういうことなのか、例えて言うとです、大変に洗練された生活水準にある人がですね、バスへの居酒屋に現れるって、そういう仕方でへり下るのではないと思います。それこそピカピカに磨き上げた靴が汚れないようにこわごわ地面に足をつけるとかですね、あるいは十分に手入れした爪がですね、傷つかないようにそっと地面に触れるとか、そういう仕方でへり下るんではないんです。そうではなくて、神様まさにご自身が天井において持っておられるご栄光をですね、すべて投げ捨てて、まさにこの地上に生きる私たち人間と全く同じ姿でこの地上においでになる、神様がへり下ってくださっているというのはそういうことです。ですから そのへり下った様子についてフィリピの信徒の手紙 のキリスト参加と言われるところではこんなふうに語られるんです。フィリピの信徒の手紙の2章6節から8節のところをお読みします。363ページです。363ページ、フィリピの信徒の手紙、2章の6節から8節までをお読みします。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、しもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。神様はご自身の栄光を捨て去るということをちっとも恥となさいません。完全にへり下ってくださった。そして天上において持っておられる栄光とは正反対のものをご自身の身にまとわれたんです。天上に輝く栄光と反対のものって何か。それは私たち人間を追っている暗闇であり、罪と呼ばれるもの、それをご自身が引き受けてくださって、ご自身の身にまとってくださったんです。そして、そういうふうに神様がへり下ってくださった、そのことによって、実は地上にはその栄光に照らされて、喜びながら賛美する群れが生まれたんです。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。これはヨハネによる福音書の一番最初に出てくる言葉ですけれども、天上の栄光を見上げるのではなくて、低くへり下って私たちの生活の中に足をつけてくださった。そういう栄光を私たちは見せられている。それが父の独り子としての栄光であって、この栄光に本当に恵みと真理とが満ちているんだ、そういうふうに賛美する、そういう群れが地上に生まれたんです。で、この地上に現れた栄光についてさらに考えてみたいと思います。普通私たちはですね、太陽が昇るときってどこから光が当たるだろうかって考えるとですね、一番高い山の頂から当たるって考えるんじゃないかと思うんですね。山梨なんか盆地ですからですね、それを見ることができると思います。谷合に住んでるとですね、自分の住んでるところはまだ光が当たってないんだけれども、山の頂の方はもう光が当たって明るくなってる。で、山に住んでるとですね、どっち側の斜面に住んでるかで随分立場が変わってくるわけですね。光が早く当たるところっていうのはいいなって思いながら、例えば、その西に向かってこう下ってるようなところに住んでる人たちっていうのはですね、お昼になるまで私のところは光が当たらないし、畑をやってもなかなか作物が育たないなんてことをよくおっしゃるわけです。この世ではですね、光っていうのは高いところから当たるんです。でも、じゃあ神様の栄光がこの地上に現れたときに、一体光はどこから当たっただろうか考えると、実は神様の栄光っていうのは私たちが知っている普通の光とは違うんだということを教えられます。神様の一人子がこの世においでになったときに、イエス様がお生まれになったときに、神様の栄光がどこをまず巡り照らしたのか。エルサレムの町のですね、山の頂に立っている神殿からに光が当たったのか、そんなことはないわけです。あるいはヘロデが暮らしている高い塔のある王宮から光が当たったのか、そんなこともないんです。クリスマスのたんびに私たちは聞かされますけれども、ルカによる福音書の2章の8節と9節を見るとこんなふうに書いてあります。103ページを読みします。103ページ、ルカによる福音書の2章8節と9節を読みします。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。 義の太陽がこの地上で最初に照らし出したのはどこだったか、夜羊飼いたちのいるところだったってここに書いてあるんです。当時の社会の中で羊飼いの仕事をしている人たちというのは決して一人前の人間と認めてもらえなかったことを考え合わせますと、このクリスマスの記事が何を語っているかよく分かります。神様の栄光っていうのは自然の太陽の光と違ってです、この世で一番低いところ、そして一人前に扱ってもらえないような人たちのもとにまず現れたんです。しかもそれだけにとどまらないんです。そうやってこの世に誕生してくださったイエス様はどういう方だったか、群衆が飼う者のいない羊のように疲れ果て打ちひしがれているのを見て、深く憐れんでくださったって書いてあります。そしてそういうふうに疲れ切っている人たちに向かって、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようって声をかけてくださる方なんです。この地上の低いところに現れる栄光というのはそういう仕方で私たちを照らし出し、そして私たちに休息を与えてくれる、そういう光なんだ、聖書の中に教えられているんです。そしてそんなふうに貧しい惨めな者たちをずっと追い求めてくださって、ついには十字架にかかって黄泉にまで下ってくださる、でそういう方が実は神様のもとから私たちのもとまで低くへり下って、神様の栄光を私たちに伝えてくださってるんです。でそれほどまでに神様は低くへり下られました。主イエスキリストとなってどこまでも低くへり下って、そして私たちのこの地上の生活の最も低いところ、あるいは私たちのそれぞれの思いの最も暗いところにやってきて私たちを照らしてくださる、私たちが暗く冷え切っているところをその栄光が照らして温めて、そして私たちがもう一度動けるように力を与えてくださるんです。この世というのは依然として夜の冷ややかな闇に閉ざされて冷たい湿り気を持っています。しかし実はこの世を覆っている暗闇というのはもはやですね、決して溶けることのない万年雪のようなことではなくなっているんです。私たちのただ中に誠の光、神様の栄光がもたらされている。そうであるからにはですね、実は雪国がですね、春を迎えるみたいにですね、この地上の暗闇というのは至るところで割れ目が走ってですね、少しずつ溶けるということが起こり始めます。でそれは多分その場面場面によって人によって随分違う現れ方をするんだろうと思うんです。例えばどういうことが考えられるだろうか。若い息子がですね、親元を離れてですね、あんたら死なないって言ってですね、家を出て行ってしまいます。で何十年も経ってからですね、あの時本当に申し訳ないことをしたっていうふうにですね、手紙をよこすということがあるかもしれません。でそういう時にです、そのたどたどしい文字の中にですね、神様の栄光がそこに差し込んでる、そこで温められて雪が溶け始めてるという姿をですね、私たちは見出すことができるだろうと思うんです。あるいは重い病気にかかってですね、もはや回復の見込みがありませんとお医者様から言われているクリスチャンがです、それでもですね、神様がこの私の今日を支え、あるいはこの私のここから進んでいく先をきちっとご存知なのだということを知ってベッドの上で平静に過ごしていかれるとき、その時にもですね、私たちの命をすっかり閉ざしているように見える、そういう氷がですね、実は栄光によって少し溶かされてですね、そしてそこでなお生きているということが起こっている、そういうことがあるだろうと思います。辛い仕事を終えてクタクタになってしまっているけれども、とにかく神様を礼拝しなきゃいけないと思って幽霊拝に行く、ところが幽霊拝に行ったはいいんだけれども、本当に昼間の疲れが溜まっているもんだから説教を聞きながらついうとうとうとうたた寝をしてしまうって、しかし実はそういう姿にもです、神様の栄光に照らされている小さい私たちの姿というのがそこに現れていると言えるだろうと思うんです。私たちは神様が私たちを照らしてくださるんだ、イエス様の十字架によって私たちを照らし支えてくださるんだ、そのことを聞かされながら一人一人がです、自分の過ごしている過ごし方の中で雪解けを 知らされながら生きていくようなところがあるのだと思います。聖霊によって信仰を与えられる、そういうクリスチャンはですね、そういう何気ない一つ一つの出来事を通して、実はやがて来たるべき本当に晴れやかな誠の神様の栄光に巡り照らされていく、そのところまで歩んでいくんです。私たちが日々の経験の中で見せられるいろいろな一つ一つのことというのは、言ってみるとです、神様の一番最後の栄光に出会う、その道に立てられている一本一本の街路灯みたいなところがあるんだろうと思います。私たちは今の生活の中でですね、いろいろな暗闇に閉ざされ、そして困難に出会い、辛い思いや悲しみや苦しみを知らされ、うまくいかないことを知りながら、しかしそれでもこの私はイエス様によって照らされている、それによって命を与えられているんだ、そういう光をですね、自分の人生の中にポッポッと一つずつ灯していくんです。でそうやって終わりまで歩んでいって、一番最後の輝かしい日に何があるのか、ヨハネによる黙示録の21章の1節から4節を読みします。ヨハネによる黙示録の21章というのは、477ページです。477ページ、ヨハネの黙示録21章の1節から4節までお読みします。私はまた新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去って行き、もはや海もなくなった。さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて、神のもとを離れ、天から下ってくるのを見た。その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もない。最初のものは過ぎ去ったからである。この日にこそ私たちは本当の栄光に包まれ、そして全てが完成されるということを目の当たりにすることになるのだと、聖書は一番最後の黙示録のところで教えてくれています。私たちはその日に向かって今この地上で神様を賛美しながら生きるんです。街路灯のように光を灯されて、そしてそのことを感謝し喜びながら、神様、あなたのご栄光は永遠にあなたのものです、私たちが今照らされているのはこれはあなたからの光です、そういうふうに賛美をしながら、私たちは終わりの時まで一歩一歩この地上を歩んでいくのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、主の祈りの教えられた言葉を一言一言考えてきて、そして今日一番最後のご栄光があなたのものですという、そのことを聖書のあちらこちらを引きながらさらに考えさせられました。私たちは普段あなたがうんと遠いところにおられて、私たちに対してよそよそしくおられるように思ってしまう時があること思います。私たちが本当に寂しさを覚え、また大変に困る思いを抱きますけれども、しかしあなたはそのような私たちをもなお十字架の主イエスキリストを通してご存知で照らし出していてくださり、そして私たちが与えられている一日一日にどのように生活していくのかを一つ一つ目を留め、心を配っていてくださることを感謝いたします。私たちがあなたの御心を理解することができず、恵みのもとに置かれていることがわからなくなるときでさえ、あなたは十字架の主のもとに私たちを置き、 主の許しのもとに、またそれによって贖われた群れの中に生きることを許してくださり、感謝をいたします。どうか私たちがあなたの与えてくださった贖いによって、光によって照らされ、そして取りなされて生きていることを知ることができますように、与えられている一日一日の生活を取りなしを受けているものにふさわしく考え、生活することができるように、どうかあなたがお導きくださいますようにお願いいたします。ここから始まっていく私たちのそれぞれの生活は、決してバラ色のものではなく、一人一人がさまざまな重荷を背負い、労苦を負っておりますけれども、しかし、あなたの光に照らされ、希望と慰めを与えられて、歩む道であることを信じ、感謝をいたします。どうぞ、主が私たちのために十字架にかかり、共に歩んでくださる道を、ここからみんなで歩み出し、そして群れ全体として、あなたが私たちの上に大きな御業をなさっていてくださることを証しする群れとして持ち運ばれていくことができますように、どうぞ聖霊によってあなたの御業に私たちのそれぞれの生活をつないでくださいますようにお願いをいたします。どうぞ主を信じて生きる幸いを私たちが知ることができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。